加瀬浩司です。
中澤正智です。
めでたい。
お、なんだ。
僕が誕生日を過ぎたからめでたいね。
そうな、
うん、でそのめでたい最中にめでたいメッセージをいただいたので、めでたく読んでいきたいと思いますよ。
お願いします。
琴美さんからです。
ありがとうございます。
初めて投稿させていただきました。
お、めでたい。
先日初孫が生まれました。とってもちっちゃくて、手がもみじの葉よりちっちゃくて可愛かったです。職場の方に初孫が生まれたことを話したら、若いおばあちゃんだねって言われました。毎日孫のほっぺたをつついて、孫の顔がしわくちゃになるのが私の楽しみです、っていうことです。
初孫
すごい。
おめでたい。
めでたい。
すごい。
めでたいね。若いおばあちゃんだって。
若いおばあちゃんだってさ、
もういいね。全然ね、なんか ねもうこれから幸せしかないね。
そうね、
素晴らしいよ。
お
ー、おー、母さん、僕が初孫見せられなくてごめんね。まあ僕が初孫じゃなくてもいいんだ。僕は兄貴が頑張ってくれてるから。幸せな明るい家族計画をしていけるといいよね、みんな。
そうね、
世界中が幸せになるといいよ。
そうね、
本当、少子化に待ったおかげでね、みんなボコボコ産も
う。ボコボコって
みんなボコボコ産んでこう。
まあね、
やっぱさ、時代社会を動かしていくのはさ、人だからさ。
そうね、
人を増やそう、
うん、
もっともっと人を増やそう、
国内でね。
だからもう二次元とかじゃなくて、リアルに恋をして、リアルに結婚して、リアルに人を増やそう。僕はね、もうこれをスローガンにね、青春に打って出るよ。子供増やそうっつって。
まあまあまあ、
みんなで子供を作ろうっていう、そういう、そういうのに攻めていくのと。
まあいいんじゃないの。
一本上司だから、ずっと子供を作ろう。
まあそうすると補助であったりとか、ね、子育て基金であったりとかね、いろいろ必要になってくるわけなんだけれども、ね、
そう、そうやってね、人が人を産み、そして人を育て、未来が作られていくわけですよ。
そうだね、
いい話だろ。だからそういう人の生き死にをいろいろな場面で立ち会えるのはいいことだなって思うよね。
そうね、
こうやってメールもらえるのもそうだし、僕が誕生日を迎えたのもそうだし、いや、ほんと人の命、生命っていうのは
すごいね。
素晴らしいことですよ。
命が生まれるってすごいよ。
そう、だからもっと僕を祝ってくれてもよかったのに、もうあっという間に過ぎちゃったね、僕の誕生日なんてね。
あ、ほら、生まれた瞬間が一番めでたいからね。
そうやな。もう生まれて1年、生まれて2年、そして生まれて32年なんて、もうめでたさも風化しちゃったわ。
おめでとう。
ありがとうね、ありがとう。
あ、そうだな。
みんなありがとうね。あ、でも本当、いろんなところから僕を祝ってくださった皆様ありがとうございました。とっても嬉しかったです。それでは今回もめでたい気持ちでお送りしてまいりましょう。プロジェクトワンサイズ三色丼ぶり。どうも、32歳にして加瀬谷さんって硬派なんですねって言われました。アルミのエンターテイナー加瀬谷浩司です。今回もよろしくお願いします。
ナンパよりはいいんじゃないかな。どうも、32歳、まだ32歳なんですけれども、いまだにね、ヒーローショーをやってます中澤正智です。
いや、夢を与える素晴らしい仕事ですよ。
この番組は中澤正智と加瀬谷浩司が雑談したり告知をしたり、時には真剣に語り合ったりしながら、それぞれの持ち味を引き立てつつ自由気ままにお送りするフリートーク番組です。
そう、何年か前からね、僕はもう、誰かが急に祝ってくれるとかを期待せずに、まあツイッターなりなんなりで僕誕生日だよってアピールするようになったわけ。で、そのアピールを散々していることもあり、今年は結構アイドル関係の仕事の仲間とかもね、祝ってくれたりしたわけですよ。あとアイドルさんのファンの人から、加瀬谷さんおめでとうございますって言われたりしながらやってたわけ。でも僕は思ったよ、結局のところプロジェクトワンサイズはあんまり僕のことを そうそうこうピシャッとね祝ってくれることもないと。
いやいやそんなことない。
そこにはなあんまり期待しないでいこうって何年か前から思って、う
ん、
何年か前から中澤さんが あごめんあの次回プレゼント持ってくるからっていうようなことを
2ヶ月ぐらい遅れたことあったよね
言い始めた時期から、うん、期待をせずにいこうって思って、うん、僕は今回お願いしましたよ2人に。
お
カスヤを祝う配信をやってくれないかっていうことで、お久しぶり来てもらいました平井雅之さんです。
よ
どうも、32歳もあとわずか平井雅之です。
あ僕の1ヶ月後に平井さんがね
9月3日が誕生日です。どうもお久しぶりの方お久しぶりです。
11年ぶりのゾロ目だからね。
そうだね。
あなかなか感慨深いよね。
3度目のゾロ目ですよ。
3度目のゾロ目です、
うん、3度目のね。
もう
そう、ね、平井雅之さんのプロフィールとか用意しとけばよかった。今プロジェクトワンサイズにも乗っかってないからさ。
ああそうだったね。
とりあえずはあんこが大好きです。以上。
ここかよ。
ああそうなんだね。
そうなんですよ。
そうなんだよね。
そこか
じゃあね、
なきゃな
久々に平井さんを交えて3人でお送りする今回の配信ですけど、
はいはい、
もう一つメッセージ紹介していきますね。
ほ
っ、クロさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
中澤さん、カスヤさん、こんにちは。
こんにちは。
平井さんも。
こんにちは。
最近プロジェクトワンサイズを知り、三色丼を聞いてお二人のトークを楽しんでいます。
うん、ありがとうございます。
私は今踏ん切りがつかなくて悩んでいます。
お、なんだ。
私の夢は海外で働くことで、
うん、
去年半年ほど東南アジアで働いてきました。
うん。ほう。
契約が切れたのを機に帰国しましたが、また海外に出ようか。日本で就職して海外に程よく関われる仕事に就こうか迷っています。
うーん、
私は現在24歳で、お二人がプロジェクトワンサイズとしてポッドキャストを始めた頃と同じくらいの年齢かと思います、
うん、
そこでその頃どんなことを考えてお二人はご自分の活動をしていらしたか、またどんな思いで今まで続けてきたか、
うん、
お聞かせいただけると幸いです。
いや
ついでに踏ん切りがつかない私を叱咤激励していただけると嬉しいです、
うん、
ということで、
はいはいはいはい、
まあ、いろいろ夢に向かって動き始めて、
うん、
また未来について少し考えているということですね、
うんうん、
海外で働くことが夢だって。
それはなかなかね。
まあでも去年半年ぐらい東南アジアで働いてた、
うんうん、
で帰ってきた、
うんうん、
だから一回こうやったわけだよね、うん、海外で働くっていうことを、
ね、
でこれからどうしようかなって思いつつ、
うん、
この
どっちにしようか
って すっかり人生の先輩である私たちに24歳の頃ってどんな風に考えてどんなことをしていましたかみたいな、
う
ん、
そうね、
まあ、ほんざっくり言うと10年近く前ですけど、
そうだね、
まあ、僕ら大学卒業したりした頃、
うん、
どうだったかね。
まあ、ひとまずさ、まあ、お手紙の中にもあったけどワンサイズ始めた頃
そう
なわけでさ、
うん、あみんな最近聞いた人みんな知ってるかどうか分かんないけど、一応中澤雅人の一個下なのね僕。
そうなんだよね
学年的には
そうそうそうそう、
だからまあまあ僕が23ぐらいで中澤さんたちが24ぐらいの頃にプロジェクトワンサイズ始めてんだよね、
うん、
そう
そうね、あの頃ね
何してたっけか、
なんかね、うん、いろいろまあそう、いろいろ振り返ってみると、
うん、
舞台やってた、ずっと舞台やってた、
うん、
ちょうど、一番最初にいた事務所からね抜けて、
うん、
どうしよう、なんかやんねえとやべえってすごい焦ってた頃だったから、
あーでも、
うん、
そうだよね、夢をこう抱いてさ、
うん、
で、
うん、
少し動き始めて、まあ、なんかのきっかけで一回立ち止まるなり考えるタイミングが来たりすると焦るし、うん、悩むよね、
うん、
だから実際ねこう焦って悩んでたのは確かだと思うよ、
うんうん、
僕も大学卒業して、まあ、そうプロジェクトワンサイズを始めた時期から1年ぐらい経ってなんだけど、僕の24歳は、
うん、
会社員になってで、まあ、会社員やりながらもっとなんか物を作るとか面白いことをやるっていうのをどうしたらいいかなとかっていうのを模索しながら24ぐらいで東京アナウンスアカデミーっていうところで一応おしゃべりを勉強してみようっていうのを始めてるから、 本当22、3、4、その大学が僕終わる頃に、なんかこう、今後何を夢にしようかっていう悩みをしてたんだよね、僕は。うんうんうん、サッカー的なものを目指してずっとやってて、でも、ちょっとこれ違うかなって思って、どうしようかなって考えて、プロジェクトワンサイズを立ち上げたりしながら、うん、僕はもっと自分の言葉とか自分の喋り考え方とかをエンタメにしたいなって思って、うん、もがき始めた時期だから、うん、まあ焦って悩んでたよね。
悩んで
どうにかしたいって思ってたし、うん、で僕はなんかその東京アナウンスアカデミー出てどっかプロダクション入りながら芸能活動したいって思ってたから、うんうん、あの頃の僕、まあでも焦って悩んでたけど夢に向かってキラキラしてたかもね。とりあえずなんかやってみようと思ったらさ、できそうなこととかは山ほどあってさ、うん、じゃあ何からやろうかみたいな。でもう若いからそう気持ちも行動力もあるからさ、すぐやりたい、何かやりたいっていうので動こうと思えばいくらでも動けた時代かなって思うよね。
やっぱりなんかフットワークの軽さっていうか、まあ、まあカスヤは一回そのなんていうか就職したから、まあそこであの制約なりそういうのが あったんだっけ？
それがなかったんだよね。
なかったのか。
まあ、まあアルバイトで会社員になりながら、うん、まああのとりあえずゆっくり社員にだんだんとステップアップしていったんだけど、うん、でもその会社に入るときは最初から僕芸能活動やりたいですとかっつって入ってたから、うんうんうん、なんかやったらいいじゃん、それで和也くんが売れてうちの会社の利益になったらそれはそれでいいことじゃんみたいな、やれやれみたいな感じだったから、うん、僕はもしかしたらあの頃が一番幸せだったのかもしれないなあの金銭的にも一番幸せだったかもしれないけど
あでもまあ確かになんか24ぐらいの時はまあフリーだったから、うん、やっぱりフットワークの軽さっていうかそこを生かして、まあ、まあ平井の場合だけれども
あの一人称平井なの平井さんって
あのまだね、まあ、まだね
聞き始めの ね誰か分かんない人、
ね、平井はですねあのちょうどその頃あの映画の自主制作映画 あのオーディションをバンバン受けまくって、うん、であの出演してたわけですよ、うん、でそれでもうあの映画俳優になりたいって言って、うんまあ、そういう活動をしていて
言ってた
やってたんですけどね、まあ、うまいことつながらず、うん、やっぱりこう悶々としてた時期だったなって、うん、振り返ってみたらそんな感じでしたな。
いやそうですよ、そういうもんですよ、うん、その叱咤激励の激励的に言えばもう超最高だよ、悩むだけ悩んだ方がいいよ今の時期って感じだね。
まあね、
うんうん、悩める時にはね悩んどいた方がいい、う
んうん、悩んで行動してチャレンジしてまた悩む、
そうそう、うん、
まあなんかね、向こうでちゃんと仕事するかこっちで向こうに関わる仕事をするかっていう風におっしゃってたけれども、うんうん、っていうことはそのこっちで気がかりなことというかなんか残ろうと思うことがあるわけじゃない、うん、言うなればさ、だからそれがどういうことなのかまではわからないけれども、うん、でもやっぱそこがねあのポイントになってると思うから、うんまあ、その気にかかってること、人が関わってるんだったら人に相談するのが一番いいし、うん、自分の将来が関わってるんだったらなんだろうな、こうすぐ先よりももうちょっと先を想像してみたりとかね、うん、するのがいいのかもな。
そう、例えばだけどそのちょっとこ日本であの就職するかって悩んでる理由がもしご家族の、
はいはいはいはい、
親だったりとか、まあ、その関係だったらまずは自分はこうやりたいんだっていうのを、
うん、
ご家族に相談して、でもあのダメだったら、まあそのダメだったらっていうかそこで折り合いをつけてって、でやっぱりそこでなんだろう、自分のなんかやりたいことがあるけど、ああでもちょっと 家族に不安かけるなって負担かけるなっていうので、うんうん、あの諦めるっていうんであればまずはそこを相談して、うん、これこれこういうことがやりたいんだってぶつけてからでも全然遅くはないと思うわけなんですよ、うん、まあ諦める前提に話してるんだけど
っていうかね2人はね、うん、全然なんか優しすぎる気がするよ、
うん、
なんかダメだなんて言うわけないじゃん去年半年見てて働いてきてんだからもう行動始めてて、
ね、
もはや動いてるんだから、うん、もう今さらそんな立ち止まるとかそんなことは考えなくていいと思うよ、うん、だから僕は2人とはまた別でもっともっと自分の気持ちを強く強くすればいいんだと思う周りの人がこうしてほしいなって仮に思っていたとしてもそんなの関係ないよまずは自分の夢をつかむことで全力で走ってみようよって思う
あでもそうだね、うん、
で僕は それこそこのフラフラフラフラしてきた10年ぐらいを経ても思うけど、
うん、
例えば家族や例えば友人たちのことを振り返ってみても結果僕が超楽しくて超生き生きと生きていることがみんな自分たちに自分に近い人たちの喜びになってるっていうのは、うん、僕はしばらく生きてきてそう感じたので、
うんうん、
20代とかはねあんま周りのことを気にして自分の行動を決めなくていいと思う、
うんうん
う
ん、
もっともっと自分がやりたいって思うものに突き進めばいいんじゃねえのって思うね、
まあ、あれだよねそのもう日本の外に出るエネルギーがあるんだからね、
うん
うん
うん、
で多分だからもう持ってるわけですよ半年向こうで働いてくるぐらいの、まあ、語学力か、
うん、
何かしらの
コミュニケーション能力がね
知識経験だったり、
うん
まあ、何をしてたかは分からないけど、うん、その特殊技能だったり何かを持っているわけだから、うん、それをやってもっとやりたいって思うんだったらもう迷わずもっとやりに行ったらいいと思う
そうね、
そしたらほら僕らのポッドキャストって世界どこでも聞けるから
そうだね
どこでも僕らが繋がっているよ
なんだなんだ急に
だ気持ちを向こうに寄せたら片言になるってそうそうだからもう今の時代はねまあお金はかかるけどそれでも海外の行き来だって結構できるわけだし、
うん、
やろうと思うことを実現しようと思う力さえあれば何でもできるとは思うので、
う
ん
そうだね、
もっともっと突っ走っちゃえって思いますね、うん、
ただ一つだけ健康でいてくださいそれが一番大事です
そうやな
どこにいても
そうやな、
うんうん、です
そう健康ねそう
そう
もう日本だから僕らは平和ボケしてるけど、
うん、
もうちょっと命に関わることとかも結構世界にはあるわけだからね、
うんうん、
健康第一
そうです、
うん、そうそれこそ周りの人のことを考えるんだったら超笑顔で健康でいつか帰ってくるのが一番いいことで、
うん、
その通り、
うん
命かけて仕事して死んで日本に帰ってきてもあんまりみんな喜べないから、
うん、
そこは大事にしようね。
そうだね。
うん。もっともっと駆け抜けようぜ。まだまだ20代青春だから。
そうだよ。どんどん進める。
うん。
そうですな。
僕だってほら32でもまだ青春だと思ってるから。
そうそうそう。
まあ青春に終わりはないところはあるけれどもね。
うん、イエーイ、中澤さんいいこと言ったぜ。じゃあ平さんもいいこと言って。
あ、頑張って。
あ浅いな、なんか最後。最後浅いんだよ
ちょっとゆるってなったの
ゆるってなできると思えばできるって思う
ちょちょちょ
こんだけ
結局最後ゆるってなった
いつもなんか足場がぬかるんでるんだよね一歩歩み出すとぬるってするんだけどね、うん、大丈夫そう本当だから夢に向かって頑張る人も僕らはいつでも応援してますしさっきも言ったけど世界中どこでも僕らの声は聞けるからなんか寂しくなったりしたら僕らの声を聞いてくれればいいと思いますよ。
そうだね。
うん。そんなわけで、頑張ってね。
頑張ってね。
頑張ってね。
ではでは一旦お知らせです。
中澤正人です。プロジェクトワンサイズで月1コラム企画始めました。大好きな作品たちについて中澤正人的ヒロイックな視点から書いていきますので、毎月15日は。プロジェクトワンサイズのコラムぜひ読んでください。中澤正友でした。
毎月1日11日21日の3回 それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色どんぶりお送りしております。
うん、はいはい。
いやー、久々の三色だね。
そうだよ。
そうだね。
うん、うん、どうなの、
うん、
平井さん、
僕
が、
うん、
最近、
うん、
僕らのことを見て、うん、僕らってどうなの。
そう、僕たちで続けてるわけだけれどもさ、
うん、僕らもう二人っきりでやってるからさ、
うん、
なんかあんまりこう自分たちをこう冷静に見つめ直せないんだよ、
うん収録の時も、うん、いや結構ね、わっちゃわっちゃとまでは言わないけれどもね、
うんうんうん、
もう暑いのもあってさ、
うん、
もう収録するだけみたいなところもあったりするからさ。
本当だよ。
じゃあ一つだけ言わせてもらっていい？
ないないないない。
最近聞いてないの？
ふざけんなよてめえふざけんなよ。
いや本当申し訳ないんだけど、最近
この前個人連絡もしたろ。僕らこの前のおまけ配信で、うん、プラモデルを買ってきて作ろうっていう回をやったわけ、うん、
やったのさ。
見た。
いや見たじゃない。見ただからその7月31日配信分も、うん、なんか平井さんとかが聞いたら面白いかもなとかもちょっと思いながらやってたわけよ、
う
ん
う
ん、
あのツイッターでこうあの逐一情報は得てる。
いやツイッターでは、
それ流れ、もうダダ流れのもんじゃないかよ、もう。
だって番組内でどんだけ平井さんの話したかね。
あ、本当に、うん、あ、じゃあ、また、あ、すぐ聞く。
いい、もう今更もうどうでもいいんだ。
あと、あの、中澤最近、あの、ランポキターン出てたよね。
そうです。
あれね、はい、あの、一回だけ見て、
うんうん、
あ、面白いなって、思って、
そうね、
ランポキターン。
そうそう、ね、江戸川乱歩没後50周年記念作品。だからね、
あの、
う
ん、見ようと思ってたんだけど、あのガンダム X とね、
うん、
かぶってね、
うん、
あの録画できないんですよ今あの、ちょうどあのノイタミナでやってるじゃん、うん、
やってるノイタミナだよ。
そう、その裏番組、あの裏で、うん、あのテレタマで、うん、テレビ埼玉で、うん、あのガンダム X の再放送をやってるんで、うん、
てめえ再放送と中澤さんの今とどっちが大事なんだ。
ラブラブができるようにしとけよ。
もしくは片っぽ録画して片っぽちゃんと見ろよ。
レンタル
で片っぽ録画したら、うん、あの見れない設定になってるんですよ。
設定直せよ
ガンダム X レンタルしろ。もう
てめえ何してん。平井さんの愛ってそんな感じなんだね。
あ、言ってる僕もあのワンサイズの放送ちゃんと聞いてなかったりする
んだけど。てめえふざけんじゃねえよ僕もう10周年まで頑張れないかもしれない。
いやちゃん
なんか聞いてるって。僕って何のために頑張って
聞いてる。
聞いてるって聞くときは聞いてるんだって。
そうそう。
いやお前らにお前らに一回ちゃんと説教してるけど、
はいはいはい、
自分たちが聞いて面白いと思えるぐらいの番組を作れよ。
いや本当
その通りでございます。
本当、はい、だから自分たち聞いてなくてなんかヘラヘラヘラヘラやってんじゃねえよ。
はい、すみません。
自分がやった番組、そして僕が編集してどこを切られてるかとか、
そうね、
そういうのもちゃんと聞き直して、
はい、
反省もして、
はい、
もっと楽しいものを作ろうと前向きになれよ。
はい。
何ポカンとふざけんじゃないよ。
なんか31日のおまけ配信的な空気になってきてるんだけ
ど。僕もこっから黙るから二人で回せよ。
お
もっと早く。
マジですか？
早く喋れ、なんか。
暑いね。
暑いね。
うん、
ちょっとね、はい、今、買ってきた、ジュースが空っぽになっちゃってね。
うんうん、
今、喉カラッカラなんだ。
うん、そんなに喉乾いてるのか。
暑くてね。
うん。
もう、シュワシュワしてるね。
シュワシュワしてるんだ。
シュワシュワしてる。
ダメだな。
夏だから。
夏だからね。
そうね。そんなね。そんな感じでお送りしてますけど。
ふざけんなよ。
ごめんなさい。
すいませんでした。
なんだこの二人は。久々だなこれ。
ちょっとこの空気が楽しくなっちゃった。ごめんなさい。
楽しいけどさ。なんてこった。じゃあ何、僕ら見てないんだ。あんまり
最近はね、ちょっと。
いや僕らは
申し訳ない。
平井さん、そんな平井さんに返す言葉ではないけど。うん、僕らの心にはいつも平井さんがいてね。
そうだよ。
あ、本当なんかことあるごとにね、うん、僕もね、そんなわざわざ平井さんの名前とかを出して喋らないにしようって思ってんの、
うん、
基本的には。だってそのリスナーに向けて何かおしゃべりする上でさ、まあ、現場にいない人の話ばかりしててもしょうがないわけだから、わざわざ平井さんとか言わないようにしよう とは思ってんだけど、ついつい平井さんの話出ちゃうからね僕ら、うん、
お
番組外とかでもね、
そう、うんうん、そうそう、いつもだから中澤さんと二人でちょいちょい飲みながらさ、
うん、
はあ、平井さんどうしてるかなつって、
うん、
っていうぐらい僕ら思いを寄せてるのにさ、
うん、
まあ、平井さんと来たらね、
うん、
もう裏番組の再放送の報酬を優先しちゃってさ
でもね、しょうがない、ガンダムはな、
お前どっちのフォローに入って
どっちも好きなんだ、
そうそうそう、
じゃあぜひ、うん、ボキタンね、DVD なりブルーレイなりになったら、
そうですね、
そうそうそう、買え、
買うんかい、見るよ、
買え、買ってみろ、
買ってみるか、
中澤さんのところだけ 2,3 回こうグーって繰り返せ、
はい、
じゃあどうなの、はい、平井さんな最近どう、何が楽しい、
最近何が楽しい、
うん、
最近ね、なんだろうね、
あ、平井さんにいいじゃん、うん、最新情報教えてあげようか、
なんだ、
おなんだ、
僕は最近、うん、寝る前にHuluでうるせえやつらを見てる、
それそれ最新情報、
今130話ぐらいまで来たから、
それ僕が辞める前も聞いたような気がする
いやいや、今も僕は最新で、うん、うるせえやつらを1話ずつ見て
る、5月もなんか今うるせえやつらにハマってるんだって、
まあ、あんま変わってないってことだよ、
う
ん、
あ、そうか、
いやでもね、うん、演出が変わってね、なかなか、
ああそうね、100話以上もいったらね、
推し守る会じゃないのがいっぱいあったりして、なんかいろいろ大変なんだよ、そういう僕の最新情報だよ、
そう
だ、どう平井さん最近最新情報どう、
僕の最新情報は、そうですね、最近ハマってるのが井村屋さんのやわもちアイスにはハマってる、
やわもちアイス、
うん、アイスね、
そう、アイスカップアイスなんだけど、そこにお餅が5個入って、 あんこが入って、アイスなの、めっちゃうまい、
あんこのアイス、
あんこのアイス、
へえ、
あずきバーほど硬くない、
あずきバー硬いよね、あれね、
あずきバーは硬さにポリシーがあるだろう、
そうそうそうそう、
歯は折れない、やわもちアイスだから、
へえ、うん、そんなの
これ美味しいよ、
え、うん、それはどっか売ってるというか、なんか
コンビニで売ってんじゃない、
コンビニだったりスーパーでも
あるんだ、
売ってる売ってる、
お、うん、
いや平井さんさ、
うん、
最近の平井さんの近況知りたいからさ、
うん、
そのやわもちアイスの話でもいいからさ、
うん、
たまにブログ書いたら、
ブログねツイッターにはちょいちょい書いてるんだけどね、
うん
うん、
もうツイッターに行き始めてブログ書かなくなってくると、そのなんか頑張りが分散しちゃう芸能人の始まりだから、
あ、それもな、
やっぱたまにブログは書いておこうぜ、
う
ん、
そうだね、
ブログ見たいしさ、
うん、
コラムもね、平井さん卒業しちゃったからさ、
あ、そうだね、
アンコラム、
うん、
ね、
ね、
たまに欲しくなるよね、アンコラム、
そうね、
あ、でも先月は行ったのかな、だ先々月が、
うん、
うさぎ屋さんのどら焼き食べて、
うんうん、
で先月が確かおかめっていうところの、
うん、
おはぎを食べた、
あのおかめって言ってるおの顔がすげえおかめの顔
お
なんか個人的に月一あんこやってんな、
そうそうそう、
月一あんこの旅を、
そうそうそう、
すげえな、
じゃあ
ブレねえな、
じゃあ書けよ
ツイッターにはあげたんだけどね、
じゃあ書けよ、
うん、ね、
まあもうしばらくまた会わないだろうけど、
はい、はい、
そうだよ、ブログなりツイッターなりの平井さんの発信を待ってるから、
うん、
待ってるよ、
お
じゃあさよなら、
さよなら、
さて今回の三色丼はそろそろエンディングのお時間です、次回の配信は8月21日金曜日ですね、どうぞお楽しみに、
このポッドキャストは1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日にはおまけ配信を定期的に行ってまいります、
番組では皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿などを随時お待ちしております、コメント投稿フォームからお気軽にお寄せください、プロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの最新活動情報など更新中です、それぞれのブログやツイッターなどと合わせてぜひご覧ください、番組制作プロジェクトワンサイズ、テーマ音楽小林直之、今回のお相手は、
20代でやり残したことなんですけれども、アニメのレギュラー番組取り損ねてたことかな、中澤
さん志高えな、20代後半にやり残したなーって思うことは恋愛 もっと20代の恋愛を楽しんでおきたかったな。アルビのエンターテイナー、粕谷浩二と、
20代でやり残したなって思ったことは、日本アカデミー賞新人賞受賞、平山さゆきでした。
二人なんか終わったからって志高えな。まあそうだよな、ね。そうだよな。いけるならそこまで行きたかったよな。素直な気持ちだわ。ね、うん、そうだそうだ。志は高く持っていこうぜ。それでは皆さんまた次回。
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
さようなら。
さようなら。